使徒言行録という書を読み進んできております。聖書に親しんでいる方は昔の言う使徒行伝、使徒言行録が主に伝道旅行をして活躍した使徒パウロの、まあ、その歩みについて記されていると思うところが大きいと思います。しかし実は使徒言行録の中で一番長い記事、たくさん書いてある記事、出来事は今ずっと見てきておりますローマの軍隊の百人隊長であるコルネリウス一家の改心の物語です。実はこの大きな長い物語は演劇でいうところの9幕多いですね、あ、7幕第7幕にこう区切られて記されてきていると言ってよいでしょう。今日のところは第4幕目になるのです。コルネリウスの招きに応えてペトロが訪ねて行き、そして二人の出会いの場面となっていきます。そこに記されているのはペトロの言葉にしてもコルネリウスの言葉にしてもこれまで見てまいりましたことをまるでなぞり返すかのごとくに同じようなことが記されております。しかしです、その合間合間に、あるいはその言葉が少し変化をさせながら、信仰の大切なことがこう埋め込まれているのです。それを見逃さないようにご一緒によく見ていきたいと思います。まずペトロが百人隊長コルネリウスの招きに応えて出かけたとあります。その時滞在しているヤッファの兄弟たちも何人か一緒に行ったとあります。ペトロは信仰の兄弟たちを伴ったのです。後のところでこの伴った兄弟たちというのは実は6人であったことが記されております。6人くっついてくるんです。結構な数ではありませんか。ローマの軍隊の百人隊長がいくら信仰深いからといってもそれなりに警戒してのことでありましょうか。否であります。コルネリウスの求め招きに応えるこの行動がペトロの個人のいわゆるスタンドプレーではなくて、言うなれば教会の技、教会の公的な訪問なのだということを表していると言ってよいでしょう。そしてこの同行した信仰の兄弟たちは異邦人であるコルネリウスとこのペトロとの出会いとそのやりとり、そこで起こってくることのいわゆる証人となるのです。この同行者の存在は私たちがさらっと読んでいくときには何でもないことのように思いますが、実はとても重要なのです。この一連のコルネリウスの出来事は神の御業であり同時に教会の業でもあるのだということです。少し飛躍するようですが、 伝道というものは、一人一人の信仰の賜物が生かされ用いられるものであることは確かです。口下手な人でも、その口下手なりの賜物が生かされて伝道できるのです。音楽の賜物を持っている人は、その賜物で伝道するのです。文学の賜物だったら、文学の賜物を用いればいいのです。何もないとご自分で思っていらっしゃる方は、何もないことが賜物なんです。なんか意地悪なふうに聞こえるかもしれませんが。ないからこそ言える。ないからこそへりくだって語れることがあるんです。人間って何か能力を持つと、そこに変なプライドと誇りを、自負を持ってしまって、それがかえって邪魔することが結構あります。ですから、自分は何もないなって思う方がかえって幸せかもしれません。そうやって神様は、お一人一人の賜物を生かして、いろんな人との出会いを与え、そして伝道をさせてくださる。コルネリウスとペトロの出会いは、本当に超越的な神様がそれぞれに現れて、で、会いなさいって言われて会ったわけですから、特殊なケースと言えるかもしれませんが、しかしやはりそこに大事なことは、伝道は、そこで救われる人が起こされるって来るときには、教会の技なんだということが、大事なんです。あの人のおかげって確かにありますよ。この先生のおかげって確かにありますよ。しかし、教会が、いわば一番底の底が、神様の御手が教会においてこう、私たちを救い上げてくださってきているわけです。さあ、尋ねようとする今、ペトロ側を見ました。次は、迎え入れる側のコルネリウスの方です。彼は、親しい大切な家族や友人たちを呼び集めていました。たった一日ぐらいしか時間がないんです。でも、街の中で親しい、家族や親戚たちをはじめとして友達にですね、自分が眠いたかもしれませんし、伝令を送ったかもしれませんけども、聞いてくれ。あの、ナザレのイエス様の弟子であるペトロ先生が、来てくれるって言うんだ。一緒に話を聞こう。そう招いた。しかもそれが、大勢いたというのです。今日の後のところを見ると、大勢の人が待っていたって書いてます。コルネリウスは一人二人三人集めてよしとしたわけではないんです。ありったけの人を呼んだってことでしょう。やはり、信仰を受ける側、救いを求める側も、信仰というものが個人のものではなくて、共に恵みを分かち合って一緒に喜び感謝する仲間のある共同のものであることを示しているんです。現代の我々で言えば、共同しているときに、自分一人の思いとして、自分のこととして求道しているつもりが、実は一緒に求道している仲間がいるということです。皆さん誰が、洗礼を受けている教会員で、誰がよその教会のメンバーで、誰が求道者であるかなんていうのは、別にわからないわけです。名乗っているわけでもありませんし、札をつけているわけでもありません。ですから、あれ、自分はまだ洗礼を受けてない求道者だけど、似たような自分と同じような人がいるんだ。どっかで、思っていただければいいと思うんです。 あ、自分一人が求めてるんじゃない。一緒に求めている、まあ、境遇や成り行きや事情はみんな違うけれども、求めているものは一つ。そういう求道する仲間がいる。コルネリウスが集めた大勢の人たちはそういう仲間なんです。求道の仲間です。洗礼を受けるとき皆さん、ちょっと昔の人は結構一回で何人もの人が洗礼を受けることがありましたね。特に大きな教会で、私どもの、いわば関係教会、親教会とも言えるような富士見町教会という大きな稲葉市にある教会、もう洗礼式クリスマスの時にはずらーっと並んでいたと聞きます。次々と洗礼を授けてたんでしょうね。すごい情景だったと思いますね。いいなと思います。でもそれは今日のことで言えば、コルネリウスが集めた大勢の人がみんな信じて、信仰を与えられて、ひざまずいて洗礼を授けられていく、そういういわば同期の友がいるってことです。同期の友がそこにもかしこにも、まあ一人で洗礼を受けた方もいらっしゃる。でも そこに一緒に求道する仲間がいたんだ。訪ねてくるペトロ側も複数名、受け入れるコルネリウス側も複数名、そこに一人で行く、一人で受けるっていうんじゃない、みんなで行ってみんなで受ける、この共同性がね、とっても大事なんです。教会のある意味ではとっても大事なことなんです。コルネリウスは自分のありったけのネットワークを尽くして声をかけた結果だったでしょう。この大勢の人って、彼のこの行動の動機は何なのか。もう古くなっちゃいましたね。テレビの番組で深い話なんていう番組がありましたね。なんかこう感動させてくれるいい話を取り上げる番組だったと思います。私あんまりそういうの得意じゃないので見てませんでしたけれども。コルネリウスはですね、大事な家族や友達にですね、いいお話が聞ける。まあもちろんそう言ったでしょう。でもいいお話が聞けるって時にですね、どこか独り占めしたくなるっていうのが人間の情ではないでしょうか。もちろんね、来て来てってこう人に伝えたくなる気持ちも起こりますけれども、最初に聞く時っていうのはですね、こうマンツーマンで、いい話を自分だけにこう特化して聞かせてもらう、そっちの方がいいかななんて思ったりしませんでしょうか。しかしコルネリウスがすでに教えられているそのいい話、つまり福音というものは、決して独り占めするような性質のものではなかった。福音という言葉はもともとは良い知らせという意味の言葉です。いい知らせ、良い知らせ。グッドニュース。実は、もともとはギリシャの言葉で、皆さん、世界史を思い出してください。ポリスという町がありました。で、戦争が起こるときは、ある意味では町と町との戦いになるわけです。地べたの広い、こう、面積のある、戦争とはちょっと違うんですね。町を攻めて落とすんですよ。で、その時に、戦が起こり、戦いが起こるわけですね。この良い知らせ、ユーアンゲリオン、まあ、若い人はエヴァンゲリオンって言うとわかりますでしょ？あれの元になった言葉。福音。良い知らせ。これはですね、 戦争に勝った、戦に勝ったぞという良い知らせなんです。それがいち早く戦場からこう先駆けで伝えられてくるわけです。町にいる家族に、仲間に。戦争や戦など、まさに今現在この世界で、世界中の各地で、ウクライナでもスーダンでもあちらこちらで起こっている戦争状態、その現実を思いますときに、決してこれが何かいい話なんていうふうにつなげていくのはいかがなものかと思われるでしょう。私もどこかで思う。しかし、この聖書の世界に足を乗せて考えたいんです。この聖書の世界で戦争や戦に負けるということは、滅亡を意味しました。滅亡って何なのかというと、戦士になりそうな男どもはみんな殺されます。だって、いつか反逆してまた逆襲してくるかもしれないから、皆殺しです。そしてまず財産は全部没収、奪い取ります。略奪します。女子供、まだ働ける若い子たちは、みんな奴隷として売ります。これもお金になる。奴隷として売られたらもうダメ、アウトですよ。そして、町は破壊され、本当に打ち崩されるんです。あの泥レンガで作った家とか、岩で作った立派な宮殿のようなものも、まず火を放って木造部分が全部焼かれて、そして土のようなものでガンガン打ち崩していくんです。ですから、何が残るかというと、こう廃墟となったこんもりした山になるんです。で、やがてそこにまた町が再建されると、この打ち崩された瓦礫が下になって、そこにまた町ができる。で、長い歴史の中でまたその町がやられちゃうと、また次の瓦礫の層ができる。そうするとですね、古代の町は、だんだんだんだんこうやってこう、高く高く丘のようになっていくんです。これをテルというんです。考古学者たちはそれを順番にこう掘り起こして下に下に行くと、だんだん昔に滅ぼされた層へ層へとこう下がって降りて遡ることができるんですね。話を戻しますけども、戦争に負ける、戦に負けるっていうのはそういう滅亡なんですよ。裏返して言うならば、いいですか？それを裏返すならば、戦争に勝った、戦に勝ったぞっていうことは、生き延びることができるってことですよ。私たち生き延びていくことができる。もちろんそこでの戦利品も入ってくるというメリットって言うんでしょうか。恩恵も実はあるんですけど、でも何よりも自分たちが滅びないで生き延びるってことなんですよ。そういう一番根底のところにある意味なんで、いい知らせなんです。その良い知らせは、いち早く馬を走らせ自分たちの町に知らせる。その知らせはですね、誰か個人が一人で聞くのではないんです。町という共同体全体、家族みんなで、ご近所みんなで、町のみんなで聞くんですよ。福音は、一緒に生活し生きている大切な人たちと一緒に聞くもの、聞こうとするもの、一人で聞いていていいはずがないということです。今日の聖書の記事で コルネリウスが親類や、親しい友人たちをみんな呼び集めたっていう、なんでもないさりげない言葉ですけど、結構深い意味がありますでしょ。尋ねるペトロの側も、受け入れるコルネリウスの側も、両方とも共同性を持って、みんなでそれを分かち合うものとして、それがガチャッと組み合わされていくわけです。さあ、いよいよ玄関にペテロがやってきました。コルネリウスが出迎えに出ているでしょう。その時にコルネリウスはペテロの前にひれ伏し拝んだとある。このひれ伏し拝むというのはですね、当時のこの聖書の時代の特別権威ある人や偉い人に対する挨拶の仕方だとも言えます。しかしペトロは、お立ちください、立ってください、そう言うんです。これはペトロにとって、自分と同じ目線に立てって言ってるんです。何か自分を上に置くんじゃないんだ、自分と同じ目線にあなたも立てるし立とうよ。学生紛争の時代の方々だと、同じ地平に立つなんて言い方をしたのを思い出すでしょう。今日は同じ目線と言いたいですね。上からでもなく、下からでもなく、同じ目線に立って立ち上がってください。私もあなたと同じただの人間なのですから、ペトロはそう言う。同じただの人間とは、神の前においては単なる平等というレベルよりも、やはりずっと深いものになります。すなわち、ロマ書の3章で使徒パウロが旧約を引用しながら、義人なし、独り立ちなしと言っているところの人間であります。今日先ほどちょうど詩編、高読の第7番を読みまして、そうは生きる者、一人だに見舞いに義とせられるはなし。一人だに、一人でも、一人も義とせられるはなし。正しいとされる人はいない。同じですね、ロマ書3章と。そういう人間なんです。話がやはり飛ぶようですが、創世記の始め、エデンの園の物語がありますね。あそこで誘惑者の蛇は、エヴァに何と言って誘惑したかを思い出したいのです。何と言ったか。その実を食べると、神のようになれますよ、と。神のようになれる。人間の罪というものは、物を盗んだり略奪したり嘘を言って裏切ったりするような倫理的なことはもちろんのことではありますけれども、ある意味、それは表に見えている表層的なものです。その内実は、一番根っこにあるのは、神のようになろうとすることではないでしょうか。いや、しかし、神のようになれると言われていても、圧倒的な全能者の作り主なる神様のその全能の能力なんかないわけです。私たちもない。そんなことはわかっている。しかしです。人を裁く審判者としての神になることができるんです。人を裁く審判者としての神。私たちも胸に手を当てて振り返ってみるならば、誰だってすぐに思い当たるでありましょう。もうすぐに周りの人たちを次々と裁いているではありませんか。表面的にあからさまな罪ではなく、隠された罪がそこにあります。 まるで審判者である神であるかのごとくに、他の人に対して次々と裁いていく。そんな私たちに対し、誠の審判者である全能の神が、一人子なる主イエスにおいて、自ら裁かれるものとなったっていうんです。それが十字架の出来事ですよ。ここにはとても複雑な逆説があります。誠の審判者が審判をしようとするわけです。裁きをしようとするわけです。しかし、裁かれる側のものを何とかして許し救いたい。しかし、裁きの筋、正義の筋は通さなければならないわけです。そこで、審判者である神ご自身が、その御子を裁かれるべきものの身代わりとして使わし、その身代わりをもってあの十字架に裁きを実行し、正義を貫徹したわけです。それが主イエスの十字架。ややこしいですよね、これが。正直なかなか。しかし、なんとかこのややこしい聖書の救いの筋道をたどりたいのです。主の十字架に直面して、初めて人は自分を知るんです。自分がいかに罪人であるか、そして、なおかつ許されるものとして招かれているということを。ペトロがコルネリウスに、私もあなたと同じただの人間なのです。とは、ただ平等なんですよというレベルではありません。この罪人であるという自覚と、十字架の許しをいただける幸いなるものである、そういう人間なんだということを思って、あなたと同じ人間なんですよ。だから上でもなければ下でもないんです。同じ目線で一緒に神様に向き合いましょうって言っている。ペトロもコルネリウスも、そこから自分が神様から受けた示しを語り合い始めます。まずペトロの方から、自分が受けた幻、示しを言うんですね。ペトロは、神の民は律法を与えられていて、神を神としない異邦人とは交際しないということになっている。分かりきっていることだが、改めて言うんです。コルネリウスだってそのことはとっくに承知している。しかしですね、実はですよ、旧約聖書の律法の中には、直接的には異邦人と交際してはならないと文言としてはないんですよ。ないんです。でもここで立法にあるって言われているのは何のことを言っているかというと、一つ考えられるのは、聖書の中に、旧約聖書の中に入れられなかった外典と言われる書物があるんです。いくつも。その中のヨベル書という書の中には、はっきりと明確に異邦人と付き合っちゃならないと具体的に書かれています。このペトロの時代には外典というふうにまだ分けられていませんから、もう込み込みですから、多分それも律法の中に入っていたでしょう。あともう一つ考えられるのは、この私たちが今もう手にしている旧約聖書の律法には確かに文言としては書いてない。でも食物規定で汚れたものは食べてはならないとか、汚れの規定がある中で、それが具体的にどういう場面でどういうふうに解釈していったらいいかっていうことを、偉い聖書学者ラビと言われる律法の先生たちが解釈するんです。だから例えば安息日を聖とせよって言ったときに、聖とする、清くするって言ったときに、 ご婦人方、主婦だったら、お料理するのは働くことになるからブーなんだ、ダメなんだ。だから作ってたものを温めるだけなら OK という解釈をするわけですよ。ね、出歩くにしてもどっか遠くまで出歩いて何か用を足すってのは、これは働いてることだからダメ。だから、何歩まで、何歩って実は歩数ではないんですけども、どの距離までならばまだOK ですよ。でもこれを超えたらもう働くことと一緒になりますからダメですよって、そういう解釈を全部いちいちしてくれたんです。長い期間かけて。で、それが口伝立法と言われるものになっています。口で伝えられる立法なんです。新約聖書の時代に立法というのは、書かれた成文立法と、今言った解釈集としての口伝立法と、二つあったんですよ。で、この口伝立法の方で、おそらく具体的に異邦人たち、神を神としない民と付き合ってはいけないってことが、解釈集として出てくると言ってよいでしょう。で、そういう中でですね、このペトロが受けた幻は、この食物規定をはじめとするもの、もろもろの律法は神様が与えてくれたもので、それを自分たちは宝のように思って大事にしてきたわけです。守ってきたわけです。その神様が、その食物規定を変えてしまうとおっしゃるわけです。かつて汚れたものとされた動物を、神が清めて汚れていないものとするのだ。もう清めて汚れてないんだから。それをお前が、あなたが汚れているっていうのは、いわば越権行為だってことになるわけです。ペトロをはじめユダヤ人、ユダヤ教徒はですね、自分たちが神に選ばれし特別の民だっていうアイデンティティを、この律法規定を守ることで維持してきたわけです。だからこの規定が変えられるということは、そのアイデンティティ、私たちは神の民だというその自負が根底から揺らいでしまうような恐れを抱くわけです。だからとんでもありませんというわけですよ。それは人間的には無理もないと言えます。しかしです。肝心なことは、その律法を定め与えたのは誰かということであります。その律法を守らせる権威は誰が持っているのかということであります。つまり、固い表現を取れば、神の主権を律法を通してきちんと見ているどうかが問題だったんです。残念ながら、形式的に守るという自分たちの行為の方に目が向いて、そこを拠り所としてし始めた途端に、もう主権者は神様ではなくなってしまうんです。その行為をしている自分の側が主権者になってしまう。そのすり替え、その転倒、あのエヴァに囁きかけられた神のようになるという誘惑が、神からいただいた尊い宝のような律法を守るということの中に、こう忍び寄ってくるわけです。気づかないうちに。神の主権が脇へ追いやられていき、自分がその座に座ってしまう。この世界、この私たち、この私の人生、広く全世界、被造物も含めてですよ、動物も自然界、ありとあらゆるもの、そしてもっと縮めて私たちが生きている共同体の仲間のみんな、そしてさらに縮めて私という人間の人生、その主権者は神様なんだ。 私たち自身じゃないんだ。神様こそ誠の主権者だ。そう信じ告白するのが我らの信仰。主権者は主たる権威権能を持つお方です。そのお方が御子主イエスの十字架と復活を通して私どもの味方となってくださるという救いを与えてくださった。死に勝利してよみがえられ、永遠の命を私たちに与えてくださる。これが福音。これが良き訪れ。コルネリウスは今、我らは神の御前に聞こうとしていると言います。主があなたペトロに命じられたすべてのことを聞こうとして、私たちは今神の御前に立っています。と言うんです。これは私どもにとってこの礼拝がまさにその時であります。考えてみますと、私どもはですね、多分皆さんだってそうですよ。そんな人のね、心の内まで見えませんけど、でも自分を振り返るとみんなきっとそうだと思いますよ。何よりも自分の話を聞いてほしいわけです。でしょ？お説教聞かされるよりも私の話を聞いてってまずそこではありませんか？自分の話をまず聞いてほしい。それが私たちですよ。でも神様は主イエスの十字架を通して私たちの言いたいこと、聞いてほしいことをしっかと聞いてくださる、受け止めてくださる。私たちが十字架の前にぬかずき、御言葉と祈りの中に神様に自分の悲しみや苦しみや思いのすべてを祈って吐き出していくことができる。聖霊が働いて、そのすべてを神様は聞いてくださる。苦しみも悲しみも何もかもです。旧約聖書に出てくる指導者サムエルのお母さんハンナ。ずっと子供が授からずに、すごいこういじめられて苦しんで悲しい思いして。そして神様の前でハンナは一生懸命祈りましたよ。それを見ていた祭司がエリがですね、この人酔っ払ってんじゃないって思うぐらい、もう多分きっとこう体を揺らすようにして、あ、主よどうかってこう一生懸命祈ったんだと思うんです。母、ハンナはですね、もう自分の思いのありったけを神様にこう、注ぎ出していった。神はそのハンナの思いをちゃんと聞いてくださった。答えてくださった。私たちも同じ、十字架の前に、御言葉の前に、心のありったけの思いをすべて吐露することができる。人前で祈るときはどうしてもある程度こう形整えますけど、一人で祈っていくときに、もう本当にもうこんなこと言っちゃいけないんじゃないかなっていうことまで全部吐き出す祈りに。新約の民として私どもは聖霊の導きをいただき、そして神の御前十字架のもとに導き出されて、そこで沈黙し、あのハンナに授けられた息子サムエルが教えられたように、ありったけ聞いていただいたものとして今度は沈黙するんです。そして言うんです。主よ語りませ、しもべ聞くと。礼拝はまさに礼拝の中で私どもは全部吐き出して吐露しながら、でもこうやって御言葉に預かるときには、 ちゃんと聞いてもらえているものとして、心静めて沈黙し、主よ語りませ、しもべ聞く、と言うんです。これが礼拝です。コルネリウスもこの後、じっくりとペトロと仲間を通して、主イエスの福音を聞くこととなったでありましょう。福音として、尽きぬ許しと慰めと祝福と希望を聞くとは、なんという幸い、なんという恵みか。いつまでも自分の不信仰を嘆いて、自分で自分を裁いて責めていないで、何よりもこの恵みを感謝しようではないか。そして、主よ語りませ、しもべ聞く。神の御前にあって、本当に許しの言葉を、励ましの言葉を、慰めの言葉を、深く、しっかりと聞いていきたい。そう願います。